た才能あるな。
スローズレディオの時間でーす。
イエホ
ー、マイスキーでーす。
メンタローです。
よろしくお願いします。
いやいやいやいや、あなたは何でもできるね。
さあ、というわけでね、今はコールマイネーム、コールマイネームというね、スローズの曲の一部を、鉄筋で、
そうですね、
お送りしました。
今日最後流しましょうよ。
あの、めんどくさいんでやめます。
流して流して
なんでよ、
そこ、
それ作業するの俺やで。
え、本当に、
うん、
全部今まで俺やってきたのに。
嘘つけや、お前、ほんと言う
全部俺やってきたのに。
これですよ、言ったもん勝ち。
どうした、なんで、なんで、
お前やったことないやんけ、ラジオ
全部俺やったやんか。
やったことないよ、
編集も。
お前は何にもやってないからなスロースにおいて
それは、それは言い過ぎやろ、さすがに
お前は何にもやってない。
やめろ、みんな、そんなことないぞ全部、あのホームページも俺が全部作ったんだぞ
さあ、そんなわけでね、
はいはいはい、
始まりましたけども。
そうですね、
ちょっとね、いい面白い本を買ったんですよ。
はは、今日は気になる本の紹介ですか。
はい、
うんうん、
私最近あのすごく本を読むんですけど、
うんうんうん、
未来の年表っていう本があってですね。
はは、
これ何の本かっていうと、
はいはい、
人口が減ってくよっていうのを、
はあ、
こう結構あのロジカルに書いてる。ロジカルっていうか、ちゃんとあの何ですか、正しく数字を追っている本なんですけど。
子供たちの数がとか。
そうです、そうです。で、例えばですね、
うんうん、
ちゃんとカレンダーがついてる、
うんうん、
ですね、
うん、
2017年でいくと、
うんうんうん、
65歳から74歳の人口が減り始める、う
ん、もう一回、何年ですか。
2017年、今年ですよ65歳から74歳の人口が減り始める、
うんうんうん、
どういうことかというと、その上の世代に行くってことです。
ははは、
はい、だから75歳以上人口が65歳から74歳人口を上回るのが実は来年なんです。はい、で、2018年は18歳人口が大きく減り始めるというのを書いてあります。
はは
で、ちょっと飛ばしてですね、
うんうんうん、
2020年、
うんうん、
女性の過半数が、
うんうん、
別に2人に1人以上が50歳以上になります。はい、そしてちょっとショッキングなところからいくとですね、
うんうん、
2022年、
うん、
団塊世代が75歳に突入し、一人暮らし社会が本格化し始めるのが2022年。
うんうんうん、
それからですね、
うんうんうん、
2027年この辺からやばいですね、うんうん、献血の必要量が不足し、手術や治療への影響が懸念されるようになる。それから2033年、
うん、
空き家が2167万戸を数え、
うん、
3戸に1戸は人が住まなくなる。まあ、空き家の問題っていうのは今もありますからね。それから2035年、
うん、
男性の3人に1人、女性は5人に1人が生涯未婚という未婚大国になる。
はあ、
はい。それからですね、
うん、
2045年東京都民の3人に1人が高齢者となる。
3人に1人が高齢者。
はい、東京ですよ。
東京で、
東京でですよ。
はいはいはいはい、はい。
2050年、世界人口が97億3000万人となり、日本も世界的な食料争奪戦に巻き込まれる。
はあ、
はい。それからショッキングな数字としては、ですね、2053年、我々まだ生きてますよ多分。
そうですね、
総人口が9924万人となり、1億人を割り込む。
うわ、
まあみたいなことがこうバーっと書いてあるんですよ。
はあ、
ちょっといっぱい読みすぎちゃいましたけど。
いやいやいやいや。
いうことで、あの、うん、やっぱ日本の人口が減っていくっていうのはですね、
うんうんうん、
結構問題なんですね。
はあ、は
い。ということをこう書いているのが、
はあ、
未来の年表っていう本で、これ結構おすすめなんですけど。
へえ、面白いですね。
はい。いうことをぜひ書いて、あの、興味ある人はね、読んでみてほしいんですけど、まあじゃあそれに伴って我々の生活がどういうふうに変化していくかというと、我々の世代でいうと介護離職っていうのがね、増えていくんですよ。
介護離職、
親を介護しなきゃいけないので、もう職を続けられないと。
何それ、そんなのやってけんの。
やっていけないですよ。でもそういう人いっぱいいるんですよ、世の中に今。
はあ、
もうすでに、
はあ、
っていうのが増えていったり とか、
うん、
それからもう共働きじゃないとねなかなか食べていけなかったりとかいうことももう結構如実に、なってきてますんで、
うんうんうん、
時代は変わってきてるんですね。それから人生100年の時代になっていくんで、
うんうん、
65歳で仮に定年退職しても、うんうん、あと35年生きないといけないんですよ。
それな、
そうするともう働かないといけないんです。
65超えても
超えても
働かせてもらえたらいいけど、
だからそれはそこから先は自分でやってってことになっちゃうんで、どうするかってことなんですよ。はい、
どうするの、
考えてください。そういう時代に入ってきたよっていうことでして、はい、
もう子供の数もどんどん減ってくって、
子供減ってきます
言ってますよね、
はい、出生率も減って、
うん、
減って今ねちょっと持ち返したのかな、一番低い時で出生率 1.2 ぐらいなんで、
うん、
それが今 1.4 ぐらいかな、
うん、
でお国様が出してる目標値が 1.8 なんで、
うん、
でも 1.8 って2以下なんで、
うん、
あの普通に考えたら減ってきますよね子供。だって2人で結婚して、
お
でその2人が産む子供の数が 1.8 ってことは、
あ確かに
減っていくじゃないですか絶対。
そうやね、はい、なるほど、
絶対減っていくんですよ、
うんうんうん、
っていうような状況になってたりとかしますんでね、これから、うん、若い皆さんっていうのはなんか僕ら、うん、年上のおっさんたちがこういうこと言うのは残酷なんですけど結構大変な時代に、
うんうん、
になっていきますんでね。
今なんか途中でなんかショッキングな数字ありましたけど、はい、僕の手元のデータあるんですけど、
はい、
平成51年2039年、
はい、
ってことは22年後か、
はい、
22年後には、
はい、
その年少人口、ちょっと前まで1600万人だったんですけどそれが1000万人割るって、
まあそんなもんじゃないですか、はい、
そうなってくると我々の仕事なんですよ、はい、やばいのは。
あもうだから、大学も潰れていきますよ。
うん、あ今もう潰れてるみたいですよ、
はい、潰れて、なんか国立だってやばいですよ、
うん、
そろそろ、はい、
そ
ういう世界ですよ。もうだからその足音は聞こえてきてますよ、
うん、
はい、
でもどんどん多分海外の人も来るんやろうな。
いやそれがそんなに簡単じゃないよ。
そうなんかな、
だって日本島国じゃないですか、
うんうんうん、
あとなかなかその移民、だからそれを解決する一番手っ取り早い方法って移民なんですよ、
うんうんうん、
よそから、
うん、
要するに人口を
うん、
無理やり増やすためには
そう、ね、
海外の人を日本人にしちゃえばいいんですよ、
うんうん、
すごく簡単には、
うんうん、
ますけど日本人って多分そういうのが一番苦手な、
そうかも、ね、
でしょ。だからいきなり街に黒人が10人ぐらい現れたら、
うん、
それだけで嫌だっていう人いるでしょ。
怖いって、
うん、別に怖くないんだよ実際は、
うんうん、
けど嫌だっていう人いるのよ日本人には、
うんうんうん、
だからそういう難しさってあると思いますよ、
うん、
はい、あと言語はねやっぱね、
そうですね、
日本語と日本語喋れない人に対してはすごく、
うんうん、
ハードルが高いじゃないですか、
うん、日本人もね、あの全員がてかもう全然こんな英語喋れへん人の方が多いからねきっと、
うんうん、なのでなんかその辺も一億総活躍社会とか言ってますけども、
うん、
そうじゃなくてみたいな考えないと、うんうん、もう個人個人でね、
うん、
考えていかないといけないんじゃないでしょうかっていうことを思いましたっていう真面目な。
そうですね、怖いな、はい、
もうどんどん時代変わっていくんで。
そんな22年後とかでさ、この前誕生日会やったけどさ、22ってことは俺も56か、
はあ、
56やろ。その時子供がどんどん減って学校潰れていってってなってしまうわけよね。
はい、
恐ろしいことやで。
恐ろしいですね。
取り合いになるわけですね
子供の、
うん、
大学はね、
高校も私立も
そう。まあそうかもね、はい、
思ったら恐ろしいな。
まあそういう感じです、
うんうん、
なのであのちゃんと自分で、
うんうん、
どういう風に生きていくかっていうのをしっかり決めないといけない時代に、
うんうんうん、
なってきてるという、
うん
う
ん、
いうことですね。なんか我々の親御お三世代は、
うん、
今の子大変やなって思うだろうし、
うん、
でも僕らは僕らの子供世代に、
うん、
なんか申し訳ねえなって思うしみたいな、
うんうん、
そういう感じですよ、
うん、
はい。
どうしたらこの問題解決していくんですかね。
もうなんか劇薬がいるんじゃないですかやっぱり、
うん、
はい、移民とか例えば、
うん、
なんかそのあの僕まだ最後に読んでないんでこの本を、
うんうん、
でも書いてありますよ、日本を救う処方箋って。なんだ、中高年の地方移住推進とか、
うーん、
第三子以降に1000万円とかね書いてある。
あーこれ素敵やね、
うん、みたいなこと書いてあるんで、うーん、まあそれができるかどうかっていうのは置いといて、うんうん、そういうことをこれからの若い人たちっていうのはそういうことを考えていかなきゃいけない世代になっちゃうんでね、
うんうん、
申し訳ないんですけど、うんうん、まあ我々も一生懸命頑張っていかないといけないなっていう感じですかね、
うんうんうん、はい、そうね、
真面目ですね今日は。いいな、
いや真面目ですね、うん、大事ですね、
はい、
うん、
しゃ、じゃあメール行きましょう、
メール行きましょうか、
はい、
ラジオネーム、
うん、
ヤミーです。
ヤミ
ー、この前 あなたヤリーっていう名前の人出た瞬間に、あ、次って
飛ばしました、飛ばした飛ばした、
はい、うん、今回ヤミーさんです。
お、はい、よかったじゃん、
はい、食べるの大好きな女子です。
お、いいですね。
特に甘いものには目がありません、
うん、
私は食べ過ぎて太りました。
あらら、
食欲の秋の威力半端ないです、
うん、
特に焼き芋の美味しい季節になってきて、これからもっと太るんじゃないかなと心配しています。
はい、
レンタロウさん、マルスケさんは食べ過ぎて太ったことありますか？
僕よりレンタロウさんがあるんじゃないですか
好きな食べ物は何ですか？
好きな食べ物、
うん、
何でも好きよ、食べ物が好きです。
嫌いな食べ物ありますか？逆に
あんまないっす。
僕もないんですよ。
ないっす。
全然ないよね。
ほとんどないっす。
ないよね、全部美味しいよね。
大体食えます
ね。
はい、
これなんでしょうね、小さい頃に、多分小さい頃もちょっと最初の小さい、本当に小さい頃は好き嫌いしてたはずなんでしょうね。でも、
ああ、いっぱいありましたよ、ちっちゃい頃は。僕は、
うん、でも親が多分食べさせてくれてたんでしょうね。
親がどうなんですかね、
うん、
はい、なんかあんま食べろって言われた記憶はあんまないですけど、
う
ん、
まあ、小さい頃にいろんなもの食べとくと、あの好き嫌い しづらくなるって。
あ、そうなんですか。
いろんな種類のもの、
あ、じゃあそうなんでしょうね、
はい、うん、
はい。
あとはなんか食べ過ぎて太ったことありますかって。
ないっす。
僕しょっちゅう、もう人生は太るか痩せるかどっちかと思ってるんで太る時期か痩せる時期か。
何それ、死ぬか生きるかって
もうキープなんかないと思ってるんで
そうなんだ、はい、
僕はもうだから体重増える時は、まあ基本は今67とか、
はい、
うん、それでもちょっと見た目よりちょっと体重あるねって言われるんですけど、
は
あ、うん、行く時は77ぐらいも行きますし、
はい、
で PV 撮った時とかはやっぱりあの65まで落としましたし、その2ヶ月ぐらい落としましたよね。
はい
はい。だからまあ食べ過ぎて太ったことはしょっちゅうあります。
うん、どうしたらいいですかそういう時は。
そういう時は本当に嫌やったらあの運動すればいいと思う。
ああ、
うん、
運動しないじゃないですか普通。
普通しないよね。
どうしたらいいですか。
うん、そしたらやっぱり食べるの我慢したら
何も解決しないラジオ
いやでも絶対運動はおすすめですよね。だからそんな運動もせえへんやつがこんなあのね痩せたいとか言ったのに、舐めとんのかと。こっち必死に痩せとんねんと。こんな簡単に痩せると思ったら大間違いやぞと。
あ、そうですか。
うん、
へえ。
そんなちょっと別のまたメール来てます。
はあ、
ラジオネームランナーです。
ランナーさん、
はい、はい、名前の通りランナーです。
いいね。
レンタロウさんとマルスケさんがジョギングしてると聞いて密かに張り合ってます。おお。ちなみに9月は100キロ走りました。お、やるね。
いいですね、すごいですね、うん、
僕は頑張りましたよね。
頑張りましたよ、
うん、何歳でしょうね。レンタロウさん、マルスケさんは何キロ走りましたか。
何キロ。
9月、
僕は年間で600ぐらいなんで。
あ、
毎月50とか。
毎月50とかですね。だけど
今年は無理ですね。ちょっともう、うん、10月雨が多かったので。
多かったよね。
ので走れなかったりとか、うんうんうん、まあ、ちょっと体調崩したりとかいろいろあるんで、
うんうん、
まあ、無理のない範囲で、まあ、言ってもでもどんだけ少なくても30ぐらいは毎月走りますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
僕は150です。
うん、
うん、毎朝必ず5キロ走る、
うん、
休みの日も、晴れの日も。雨の日は走れへんかったりした時はその次の日に夜5キロ走ったりとかして、うん、150走るように心がけてます、
うん、
でも10月は確かに僕もちょっと、
うん、
仕事忙しかったりとかちょっと雨、
うん、
多かったりしたんで、
はい、
うん、かかったら多分78とかでしたね。
もうしょうがないんじゃないですか。そこでなんか無理に自分を追い込まない方がいいと思います、
ね、うん、
はい、
そういう時もあるなと思っていますね、
はい、
うん、まだまだいけそうですか。
どうぞ。
はい、ラジオネームおはぎです。
はい、
いつもラジオ聞いてます。楽しいです。
はい、
心の癒しになってます。
ありがとうございます。
私はなかなか友達ができなくて悩んでいます、
うん、
よく真面目でガードが硬そうって誤解されます。
ほう。
でもそんなことないんです、
うん、
漫画もアニメも好きだし、
うん、
恋愛だってしてみたいです、
はあ、
この誤解はどうやって解けばいいでしょうか、
うん、
それともずっと一人なんでしょうか。
あのね、
解決策教えてください。
僕もね、
うん、
多分真面目だと思われる側の人間だと思うんですよ。
ガードも硬そうに思われるかもね。
ガードも硬そうに思われてるかも分かんないですね。 だけど僕、うん、まあラジオ聞いてる皆さんご存知と思うんですけど、中身クソじゃないですか。
中身クソですね。
クソ中のクソじゃないですか、はい、でね、ポイントがあって一個だけね、うんうん、守ってほしいことがあるんですけど、例えば僕は中身クソだと、
ほうほう、
なんかだからみんな俺みたいなクソをもっといじってくれって思ってたとするじゃないですか、
うん、
僕が、
うん、
でそれをねいきなり出すと、いきなり例えば飲み会でさ、
ああ
僕本当はクソなんですよ、ウヒヒヒとかって言い出すと、ああみんな引くから、
引くね、うん、
ヒュッて引くから、
ヒュッて引くね、
いきなり出しちゃダメ。
なるほど、
うん、あれこいつクソじゃないっていうのをこう織り交ぜていかないと。
なるほど、
はい、
要所要所で入れて、
要所要所で、
あれこの子のこのこれだったら距離感確かにちょっとええ感じやわって、ちょっとずつ相手に感じさせるっていうか、
そうそうそうそうそう、それをなんか例えば普通になんか休日どこ行くんですかとかって言った時とかに、
うんうん、
エッチなお店に行くんですとかって言ったら何こいつってなるじゃん。ならそれだ、それダメです。
じゃあどうってことでいいですか、それ。
でも普通にいいんじゃないですか、彼女とどこどこ行きますよみたいな、うんうんうん、いうところから出発していって、
うん、彼女いない人はどうするんですか。
え、
彼女いない人は、うん、はエッチなお店行ってるんですって最終的に持ってきたかったら、
はい、
その
最終的にそこに持ってきたいの、
最終的にって行きたかった場合どうすればいいんですか、はい、
さあどう、なんかあれなんじゃないですか、まずちょっとちゃんとその最終的にエッチなお店に行ってますっていうのを言いたいんだったら、
うんうん、
ちゃんとストーリーを組んだ方がいいですよね。
あ、なるほどね。
休み何してるんですかって言った時に、うんうん、いやでも朝まず遅いんですよ僕とか、おーおーおー、みたいな感じから始まりますよ。
あ、そう、
11時ぐらいに起きるんですよ僕、
11時、
11時起きてお風呂入って、
うんうん、
やべえなやべえなって思ったらもう12時じゃないですか。
あ、あるある、
うんうん、で出かけてどっか出かけるかっつって、
うん、
でもどこも行くとこないんで、うん、とりあえず車乗ってで、
うん、
わーってこう出かけますよね、うんうん、そういう時ないですかみたいな。
ああ、あるあるある、
ありますよね、うんうん、でまあなんか
どこ行くの、
うん、でもなんか飯食わなきゃなと思って、
確かにね、
なんかラーメン屋とか行って、うん、そんでも言っても5時とかじゃないですか、
うんうん、
だからまあサクッと風俗とか行きますねって、
あれ
ってみたいな、これですよ、あれってなるじゃん、
あれっつって、
そのちゃんとさ聞いてもらってるじゃん今んとこ。あれ、
ね、
こいつあれってなる。ちょっと待ってってなるじゃん、いきなりさ、僕はエッチなお店に行くんでしゅーって言ったら、
あ、それは確かにちょっと気持ち悪い
って、ちょっと何これってなるから、うん、やっぱちょっと会話の中でちょっと折り向いていくと、
うん、そしたら、あ、この人はそういうの好きなんだなって、うん、
え、ちょっと待ってってなるじゃん、
うん、
なんて言ったって、俺だから風俗行ったんですよってなるじゃないですか。
そうだね、
はい、こういう感じこう折り混ぜていってください。
あ、
はい、いきなり出しちゃダメ。
なるほど、
これがもう今日一番いいこと言った俺。
ああ、なるほどね、
聞くからみんな。
そうね、うん、いきなりではなくちょこちょこ
ちょっとちょっと出してって
普通の会話の中に出してく
って、親っていうのをいっぱい作っていく。
ああ、はい、でちょっとずつもしそういう機会があるんだったら、
うん、
ちょっとストーリーが出てくるとちょっと考えておくと、
それ出していきたいんだったら、
ね、出していきたいんだったらってことですね、
はい、
多分この子はきっと出したいんじゃないかなと。
だったらもういきなり行かないでください。
なるほど、
はい、それが一番重要です。
はい、
はい、
あとなんか途中でなんか漫画とかアニメも好きだし、うん、恋愛してみたいですっつって
したらええやん。
全然いいですよね、うん、うん、
はい、
頑張ってください。
頑張ってください。
そろそろお時間ですかね。
はい、マネスケでした。
レンタルでした。
じゃあね、
バイバイキン。